どうもこんにちは、田中です。今回の音声はですね、まあこれまでも何度も、何度か、触れてきたことがある、テーマだったりもするんだけど、それでもやっぱり時々、ちょいちょい顔を出してしまう、まあこれはみんなそうだと思うんだけど、先送りですね。この先送りってやつを、対峙していく、解決していく、ってことをね、あのテーマにあの話をしていこうと思います。これはもうね、いちいちつどつど振り返ってこの先送りってやつを、してしまうときにちゃんと、手立てを打っていくっていうことしかないような気がするんで、そして徐々に徐々にこの先送りっていうのがなくなるフレーム、習慣っていうのを持っていくっていうのが、大切なことだと、僕はね考えているので、そういう音声をシェアしようと思います。まずは、この音声、しっかり聞いてもらって、今月そして来月、この1ヶ月間、ここ2ヶ月間ぐらいの先送りっていうのをなくしていくっていうことをテーマにね、その癖を、先送りをする癖をなくしていくということで、コツコツ、やっていきましょうっていうあのことを提案したいんだけど、これね、あの先送りって先送りをなくすっていうことをなんか一発逆転的なものでやろうとすると結構やっぱり大変なんですよね。何か、大きなアクション、大きなノウハウというかで解決しようとすると、その先送りを解決するためにやること自体が、大変だったりすると、結局それを先送りする、その先送りを解決するっていうことすら先送りにされかねないというか、される可能性の方が高いんですよね。とはいえですよ、あのもうこれは多くの人が、僕を含めね、あなたもきっとそうだと思うんだけど、多くの人が、ほとんどの人が先送りなんてしないこと、しない方がいいっていうことぐらいはもう十分に理解してるし、先送りをすることによって結果的に余計面倒くさくなった、大変になったっていう経験は誰にでもあると思うんですよ。夏休みの宿題なんてそうじゃないですか。コツコツちっちゃくやっとけば最後に楽なのに、先送りしてしまって期限が来て一気にやろうとするとものすごく大変になるみたいな経験ってきっとあると思うんですよね。なのでそういうことを避けていくために、今日はいくつかの視点をシェアしようと思うので、まあちっちゃくちっちゃくできるところからやってみてほしいなと思います。この先送りを対峙するっていうことに対しても、視点を、方法を、いくつ持ってるのかっていうのが結構大事なポイントなはずなんですよね。とかいう、まあこういうコンテンツ、QOL スキル系のこういうコンテンツを作ってる僕自身、油断したらね、やっぱりこの先送りっていうのはやってしまうんですよね。今はもう例えば仕事とか重要なことに関しては先送りっていうのはしないですけど、あのそのことに対する、先送りをすることに対するこのデメリットみたいなことが明確化されてるんで、だけどやっぱり直近に支障がないこと、どうでもいいことというか、支障がないことはつい先送りしてしまって、そして期限ギリギリになって、もう先送りしたら支障が出てしまうっていう段階になって初めて着手するみたいなことはね、やっぱり起こりうるので、定期的に、まあ今日シェアする内容なんかはおさらいというか振り返りを僕自身してます。でまあ大前提としてですよ、大前提として先送りがなくなった時のメリット、あるいは先送りによって起こるデメリットっていうのを考えておくっていうことはね、結構大事なはずなんですよ。でこの先送りがなくなることにする対するというか、先送りがなくなることにでのメリットっていうのは、まあ一番めんどくさくないのが今やることだっていう事実を理解できるっていうのは、これものすごく人生においてすごくでかいことだと思うんですよね。で先送りすればするほど人はその行動をするのにエネルギー、パワーが必要になります。これはもう事実として。一日先送りすれば、今日先送りしたら明日やるときには今日の2倍ぐらいのエネルギー、パワーが必要になると思って間違いないんですよね。で、特にですよ。今やってもやらなくても支障をきたさないこと、直近に、支障をきたさないことのほとんどがそうなんですよ。で、この期限があること、デッドラインが明確なものは僕らはやるんですよ。それやらなかったら、どうなるみたいな、その痛みだったり、支障に臨場感があるから、イメージができるからやるんです。だけどそうじゃないものがどんどんどんどん先送りされてしまうんですよね。で期限ギリギリになって心の状態も悪い状態で、夏休みの宿題のようにやってしまうと、期限に合わせることだけを目的にやってしまうと、そうなると当然ね、本来出せるクオリティだったり本来出せるパフォーマンスっていうのは反映されなくなりますよね。 だからこれをね小さく解決していきましょう、うん、でまず一つ目の視点、今日いくつかの視点をシェアしたいんだけど、一つ目の視点が2つのデッドラインを設定するっていう視点ですね、うん、2つの期限を設ける。で基本的に僕らは締め切り、デッドライン、期限で行動の優先順位を決めがちな生き物なんですよね。だしやっぱりこの締め切り効果、デッドラインっていうものは行動にエネルギーをくれるんですよね、うん、くれるんです。だからギリギリになったらもう締め切り間際になったら、期限間際になったら行動するっていうことはまあよくあると思うし、ギリギリになって行動してなんとか間に合ってしまうっていう経験、これみんな結構あると思うんだけど、その経験がによって学習してしまってそれを繰り返してしまうんですよね。なんとかしてきたから今まで、なんとかなるから。だけどこれだとねやっぱりもうずっと期限に追われる、デッドラインに追われる生活になってしまうんで、パフォーマンス的にも心の状態的にもその心の安定みたいなものが感じられなくなりますよね。なんかに追われてる感じになる、うん、だからこの期限、いつまでにやらなきゃ終わらなきゃいけないのかっていう期限はもうこれ基本的にあるから、それだけじゃなくて、そしたらそれギリギリになってしか着手しないから、そうじゃなくていつまでに着手するのかっていう期限、うん、これも設定してあげた方が絶対にいいです。いつまでにやるのかっていう期限と、いつまでに終わらせるのかっていう期限、2つのデッドラインです、うん、このいつまでに着手するのかっていう、その着手の期限をきっちりスケジュール帳だったり、まあ、Google カレンダーで管理してる人は Google カレンダーに組み込むっていうのがめちゃくちゃ大事です。これはじゃないと結局先延ばしされるんで、うん、期限ギリギリになってしまうんで、それだと、うん、いつ着手するのか。でこれを設定する時のコツがですね、これちっちゃくで OK っていうマインドですね、うん、人間っていうのは動き始めたら動くんで、うん、だからまずは自分を動き出させることを目的にするっていうので全然 OK だと思います。だから着手にも完了にも締め切り効果っていうのを使う、これが一つ目の視点です。で次の視点なんだけど、これもねちょっとつながるんだけど、ちょっとだけでも OK っていうマインドですよね。ちょっとでも OK、 先延ばしにされがちなこと、明日でいっかってなりがちなことっていうのは、特にもうねちょっとでもいいから、ちょっとだけでも手をつけたら OK ぐらいの感覚マインドを持つ、うん、あんまり厳しくなりすぎないっていうのがすごく大事なことだと僕は感じてます、考えてます、うん、ちょっとでもやったら OK、 ちょっとだけでも着手したら OK。 例えばトレーニングだったら夏までにね、肉体改造したいっていう目標を決めてたとして、だけどついついジムに行くことを先延ばしてしまう、筋トレすることを、ジョギングに出ることをもう明日からでいいやってなってしまいがちな人っていうのは、その先送りはをする限り体っていうのは変わっていかないんで、うん、で例えばこういう肉体改造だったら、うん、もうちょっとでも OK、 その場でスクワットを10回やったらそれでもう OK、うん、今日はトレーニングをやったっていう風に評価してあげる、うん、それで最初は OK です、うん、で最初はねちっちゃくちっちゃくっていうのがすごくポイントなんですよね。でそれで全然 OK なんです、うん、もうちっちゃくてもいいから今日やれることは今日やるっていうフレーム、習慣、それが作られていったら、あとはねもうそれを大きくしていけばいいだけなんで、うん、それを先延ばしにすると、先延ばしにする明日でいっかってなる習慣がどんどんどんどん強固になっていくんですよ。だからちょっとでいいからやる、うん、ちょっとでも OK、 もうちゃんと今日やったよねっていうマインドセット、それで OK です。それだと簡単ですよね、うん、でこれを繰り返していけばですよ、まあ、今日もやったっていう風に満足感というか充実感の、まあ、素材にもなるし、どんどん、ね、脳がめんどくさくないものっていう風に学習していくようになるんですよ、うん、もうちょっとでもいいからやる、その時にやっておいたら、ちょっとだけでもやっといたら楽だよねっていうことをね、脳が経験を通して学習してくれるんで、そうすればどんどん実行のハードルっていうのは下がっていきます。で僕らはねやっぱりね結果を急ぎたいし早くリターンを得たいから、一つ一つの行動をねやろうとすることを大きくしがちなんですよね、うん、で大きかったとしてもそれがねちゃんと実行できるなら全然いいんだけど、だけど設定した行動が大きすぎるがゆえに行動できない、実行できないっていうことは往々にしてあるじゃないですか、うん、だからちっちゃくしてあげる、ブレイクダウンです、ここでも、うん、で繰り返しになるけど人間はやり始めたらやるんです。うん、で次の視点、まあこれにものすごく近いんだけど、 これをちょっとテクニカル的なあの側面で見ると、前日にちょっとだけ手をつけておくっていう視点、うん、まあテクニックもすごく効果的です。明日やることを今日ちょっとだけ手をつけておく、うん、でこれをねやるだけでね、翌日の着手のハードルがもう格段に下がるんですよ、うん、だし僕らの脳は未完了のものを完了させたくなるっていう性質を持ってるんで、あのねかなりスムーズになります、着手が、うん、で僕はですね、僕は基本的に、1日のトゥードゥーリスト、それが全部終わったら最後にね、最後のタスクとして、翌日の得たい結果、うん、まあトゥードゥーリストを作るんだけど、翌日のドラフトみたいなものを作るんだけど、その際にその翌日のトゥードゥーリストを作った際にそれぞれのタスク、特にエネルギーが必要そうなものはもうねちょっとだけ準備だったりちょっとだけ手をつけるっていうことをよくやるんですよ、うん、でこれをやるようになってから、これはもう心理的にもそうだけど、格段に実行スピードだったり、トゥードゥーリストのタスクの完遂率、うん、実行率っていうのが上がりました、うん、ちょっとだけでもいいから手をつけとく、これは結構効果的です。簡単ですよね、でも、うん、で次の視点、これかなり大事かなと思うんだけど、先送りをすることによって引き起こるリスクをちゃんと知っとくっていう視点ですね、うん、今それを先送りしたらどうなるのか、どういうことにつながっていくのかっていうことを、つどつど考えるような思考のフレーム、習慣、思考の習慣が作られると、先送りっていうのは劇的に少なくなっていきます。というのもですよ、僕らの、行動の源泉というかモチベーションの源って結局のところ、ペインとゲインみたいな言葉でよく言われるけど、痛みの回避か、欲求の獲得のどちらかだったりするんだけど、短期的にどっちの方が力が強いかって言ったら、あのモチベーション的に完全にペインなんです。その痛みの回避、うん、なんですよ、うん、痛みを感じたくないから、うん、リスクを避けたいから僕らはね、うん、でこの行動の先、この行動をやることの先にあること、得られること、例えば筋トレをして筋トレを3ヶ月間続けたら、マッチョな体型が得られるっていうことよりも、これをやらなかったら筋トレを今日も、先延ばしにした結果、また今日先延ばしにして明日からダイエットって思って、またちょっとだけ暴飲暴食みたいなことを繰り返し続けたらどうなるのかみたいな、そっちのリスクの方に臨場感を作るんですよ。臨場感を持つんです、うん、どんな痛み、どんな支障、どんなダメージが起こるのか、どんなリスクになりうるのかっていうのを明確に知っておく、これが大事で、明確に知っておくと、先送りなんてしない方がいいよねっていうことが、理屈だけじゃなくて感情レベルで理解できるようになっていくんですよ。そうすればやっぱりね、先送りが一番バカバカしいっていう風に、どんどん考えるようになっていきます。でこの、これをやらないことによる痛みリスクっていうのが曖昧だから、先送りになってしまうんで、曖昧だからその結果先送りになってしまって、そして今日やらないともういよいよやばいなと、いよいよこれは問題になってくるなっていう風に、痛みに臨場感が出てくるギリギリにならないと行動しないんですよ、結局人間って。だから前もってちゃんとシミュレーションするっていうことですね。引き起こるリスクっていうのをちゃんと考える。そうすればその痛みを避けたくて、そうなりたくないから今行動するっていうその選択が、できるようになっていきます、うん、こういう、力というか、もう、その避けたい、その自分が、ね、感じたくない感情を避けたいとか、その痛みは感じたくないっていうような力も自分を動かすスキルとしてね、この視点を持っておくっていうことはすごく効果的かなと思います、うん、で次、最後、今日シェアする最後の視点なんだけど、でこれは先延ばしだけじゃなくてあらゆることに通ずる話なんですけど、質を上げていくために、パフォーマンスを上げるために、1日のスタートに、朝ですね、朝起きる人がほとんどだと思うんで、1日のスタートに自分の心がフローになる時間を作る、意図的に作るっていうのはものすごく大事だなっていうふうに、個人的に考えてます。というのもですよ、人間ってやっぱりね、限りなく感情の生き物だから、調子がいいと調子がいいんですよ。日本語がちょっとおかしいけど、調子がいいと本当に調子がいいんです。調子がいいと仕事もできるし、調子がいいと笑顔にもなるし、調子がいいと余裕も出るんです。 心の状態がいいと、その心の状態がいい時と良くない時じゃ本当にね実行スピードも、量も質も当然変わるんですよ。で一日の状態一日の質を上げたかったらやっぱりスタート朝ですねに心が喜ぶようなこと、心が喜ぶような時間にしてあげる、心がフローになるような時間を意図的にセッティングするっていうのはすごく、大事です。そしたらねその日一日の機嫌が良くなるからパフォーマンスが上がるってことはもちろんそうだし、だしそういうことっていうのはもう完全にもうね実証されてる事実なんですよね。エビデンスなんかたくさんあるんです、でそういう日心の状態がいい日っていうのはあの行動力とか実行力も上がるし QOL も当然上がるし、だから意図的に朝をフロータイムにしてあげる、っていうことはねすごく大事。これは先送り問題にもあの影響があります。めんどくさくてだるい時、だるいな今日はちょっと疲れたな、なんか本当に心の状態が良くないなっていう時に先送りってのは本当に起こりがちなので、状態がいいとねで あらゆる準備をしておくとそれやるんで、でこれはあの何度も言うけどフローな状態でいるっていうのは先延ばし問題だけじゃなくてあらゆることにいい影響を、もたらすので、ぜひね取り入れてほしい習慣だなと思います。でこれは意図的にやっていかないとなかなか難しいですね。あの朝は時間がないとかじゃなくてちゃんと時間をロックする、もう10分でも15分でもいいから5分でもいい、ちゃんとその時間をしっかり作る、これが大事ですっていうふうに、まあね、あの、まあ16分とかにもうなってきたんで、簡単にできることをね、視点なんかをダダダッと話してきたけど、何か一個の解決策で解決するっていうスタンスじゃなくて、ちょっとずついろんな視点を持って、いろんな手立てを持っておくっていうのが、すごく大切なポイントです。一発逆転じゃなくて、ちっちゃくいろいろやってみるといいと思います。で、今日シェアしたことって本当に簡単なことなんで、これ自体を先延ばしにすると永遠に先延ばしが続くんで、今できることだけでもいいから、簡単でいいからぜひやってほしいなと思います。最初はねちっちゃな変化かもしれないけど、ちっちゃくでもいいから変化していくっていうことがねすごく大事です。そのちっちゃな変化の先に、そのちっちゃな変化の積み重ね、その連続の先に大きな現実の変化っていうのは間違いなくあるので、少しずつね自分自身を、変化させる、アップデートしていきましょう。ということで、今日はね先延ばし癖を撃退していこうぜという、話でした。あなたができるところからぜひ採用してみてください。ありがとうございました。